担当したんですけども、今日は今日の担当は木原純子と
喜びです。
はい、木原喜びですね、はい、喜びちゃんです。8人兄弟の6番目、
はい、
三女の喜びちゃんと親子で、1時間、過ごしていきたいと思います。まあ、いつもしているメインスピーカーの伊沢木原誠牧師は喜びちゃんのお父さんになるわけですが、はい、今日はですね、どうしたかと言いますと鹿児島県の泉というところに行ったんですけれども、なんとかこのラジオに間に合うようにと、いつも乗らない新幹線に、はい、なんと乗ったんですね乗ったとこまで良かったんですけど、はいはい、鹿児島からだと、熊本行きに乗らないといけないですよね。
はい、
そうなんですね。あ、泉っていうところなんですけどね。ほうほう、熊本行きに乗らないといけないのに、乗った後に気づいたのが、鹿児島に向かう、逆にもっと遠い方向に行ってしまう新幹線に乗ってたということで、ショックだったでしょうね、これは。
そうですね、お金も倍かかりますよね
そう、なんかいや、お金はどうなんだろう、またホームでこう引き返してくればどうなるの。でも時間はもう全然間に合わなくなってでなんかリスナーの皆さんにくれぐれも謝っておいてくださいということなのでなんとか間に合おうとした努力というか、はい、それだけはあったんですけど、いつも、まあ、大阪で育って東京で大阪で生まれて東京で学生時代を過ごしたので、電車乗り換えだけはできるって言ってたんですけど、
よく言ってますね。
ね、よく言ってたんですけど、いや、ちょっとこんな出来事がありましたので、喜びちゃんが今日は急遽、
はい
はい、ピンチヒッターで来ていただく、初めてですね、
はいはい、
ということで、まあ、新幹線という話が出たんですけど、喜びちゃん新幹線、うん、博多から、九州を横断というか、縦断かな、縦断、はい、鹿児島までのこの新幹線、なんていう名前の新幹線か分かりますか突然振っております
全く知らないですね。
ね、
全く知らないです。
この九州を走ってる新幹線、新幹線って言ったら普通
光、
そう、光、それから
のぞみ、
のぞみですね、うん、であと私がよく知ってるのはこだまって言って、うん、岐阜の田舎でも泊まるので、はい、その3つしか知らなかったんですけども、まあ九州を走ってるのは喜びちゃん、これはですね、何だったっけ
全く知らないので
全く知らないですね、
答えは分かんないです。
あのね、桜、それからね、
素敵、
坂井牧師分かりますか、
みずほ、
あ、みずほ、
すごい、
すごい、すごい、
さすが、
さすが、息子さんが鹿児島に行ってるから、
あ、
坂井牧師は、ね、新幹線使ったことありますか、
ない
一回乗ってみたいですよね。ね、それとね、もう一個ね、何だったっけ、これってイッシーっていう、奈良田教会に皆さん、
はい、
バスだけかな、
バスだけ、
石田さんっていう方がいらっしゃって、ものすっごい強い、
はいはい、
マニアの人がいるので、聞くと分かると思うんですが、ツバメだそうです。
あ、聞いたことあります。
博多から熊本まで、これをツバメ。で、あと桜。みずほはですね、大阪からつながってるので、大阪のおばあちゃん家ですね、から大阪から鹿児島まで、どのくらいで行けると思いますか、このみずほに乗ると。
鹿児島。
うん、大阪からですよ。鹿児島までですよ。
4時間か5時間。
あ、でもいい線行ってるんですけど、すごい。3時間よ。
あー、すごい。
すっごい早いですね。
早いですね。これはすごいと思います。
私もよくわかんないんですけど、300キロとか出したら、普通、ピッチャーの抱ける、野球の、プロ野球の人でも、150とか言って、早いって言ってるから、ボールの速さの2倍なので、ちょっと信じられない速さで走るわけですから、
はい、
うん、九州にも新幹線があって、まあ、長崎の方はね、まだ断続的で、武雄っていうのかな、武雄から長崎間だけ、博多から全部新幹線にならないみたいなので、ね、新幹線、まあ、いろいろ賛否両論あると思うんですけども、ちょっと本当にあまり知らない私たち、無知な私たちが 竹林幹線ちょっと調べてみた一瞬でした、
はいはい、
ということで、今日はですね、毎週静寂さんからお手紙をいただいてるんですね、うん、ですごく感動してこれ本になるんじゃないかなって毎週毎週来てくださって静寂さんのお便り特集っていうのがいつか本になるとなるんじゃないかなって思う本当にありがたいお便りなんですけども、はい、今日はこれを喜びちゃんに読んでいただきたいと思います、
はい、ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの皆様こんばんは、静寂です。早いもので明日から3月ですね、うん、まだまだぐっと寒い日がありますが皆様おかわりありませんか。さて Facebook を見ていたら今週2つ嬉しいニュースがありました。一つは実家を出て息子さんと新しい暮らしを再スタートしたという A さんの記事、
はい、
もう一つは先日高校を無事に卒業されて春から外国での新しい生活をスタートするという B さんの記事、
はい、
いつまでも冬のままではなく季節は移ろっていてやはり希望に満ちた門出の季節を迎えるんだなぁととても嬉しくなりました。もちろん A さん、B さんとも皆さんよくご存知の方のことですが、新しい生活に、新しい人生にそれぞれ祝福がありますようにお祈りいただけたら幸いです。リクエストはもし可能でしたら2曲お願いしたいのですが、A さんには風の響き一周からニューライフを、B さんには安らぎの歌12週からピースが賛美する未来をお願いします。一曲だけ可能でしたらお手数ですがどちらかをお選びいただけたら幸いです。静寂より。
はい、静寂さん本当にいつもお便りありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
Facebook を見ていたら今週2つ嬉しいニュースがありましたということで、私は Facebook というのは扱えなくて私も知らない世界でいろんなことが起こってるんだなということですが、一つは実家を出て、そうですね、新しい旅立ち息子さんと新しい暮らしを再スタートしたという A さん、はい、この A さんはオータムさんっていうんですね、リスナーの方でいつもお手紙をくださって、はいはい、すっごい楽しいあのお手紙、なんか一回ゴキブリかなんかの何だったっけな、なんかすっごい面白いお話があったんですけど、はい、この A さんオータムさんですね、はい、オータムさん新しいスタート本当におめでとうございます。
おめでとうございます。
今日はですね2曲かけたいと思います、
はい、
後でこのニューライフかけたいと思うんですけども、もう一つ B さんB さんはここに来ている喜びちゃんの B ちゃんの B ですね、
はい、そうですね、
はい、先日高校を無事に卒業されて春から外国での新しい生活をスタートするということですが、まずは卒業式だったんですよね。
はい、私の卒業式は、はい、学校がミッションスクールということで、はい、まあ、卒業礼拝という形だったんですけれども、はい、うん、とっても良い時期で、はい、お母さんも出てきて、はい、よくわかると思うんですけれども、はい、校長先生の話も、うん、学院長さんの先生の話も、うん、とても心に残るもので、うん、賛美歌を歌う時には、うん、友達みんな泣いてましたね。とても感慨深く良かったです。私は
明るかった。
泣かないぞと決めてたので、ね、一生懸命こらえてました。
ね、本当にいろんな学校の卒業式出たんですけど、やっぱりミッションスクールの卒業式はすっごく良かったです、
はい、
最初に聖書の言葉があって、ね、お祈りの時にもあって賛美歌があって、でお話も心に残る、私全部録音してきたんですけど
、
はい、本当に神様の愛っていうか、
う、ね、
目には見えないんですけども、神様の愛が満ち溢れた、卒業式でした、
はい、
で、まあ、そこから旅立って、まあ、いよいよ新しいスタートするんですけども、春から外国での新しい生活って書いてますが、
そうですね、とりあえず春に大学を見学しに、
はい、
外国に行くのはそうなんですけれども、はい、まだ確定はしてないので、うん、ちょっとどうなるかは大学を見学してからまた決まるかなと思います。
はい、そうですね、
はい、
まあ、私がB ちゃんにちょっと感心しているのは、普通もう卒業式になるとほとんどの人は進路決まってるんですよ、
ね、
普通は、はい、進学するとか就職するとか、
はい、
大体学校決まってるんですけど、うん、何も決まってないのまま卒業式を迎えましたが、この晴れやかなにこやかな何も心配してないって言ったらそうなると思うんですけど、
はい、
やっぱり、じっくり 神様と相談しながらっていうか、
そうですね、
本当に生きてきた意味とか神様が導いているところっていうのを、うん、まあ、じっくりゆっくり、ね、
はい、
聞きながら、進んでいきたいということで、まあ、この春一度見学に行くと、
はい、
そしてそこが良ければそちらの方向に行くというBちゃんです、
はい、
ということで、この春はですね、まあ、いろんな分岐点というか、引っ越したり、それから卒業したり、それから就職したり、うん、いろんな、そして多くの人はもう決まってると思うんですけど、まだ決まっ、B ちゃんのように決まってない人もいっぱいいると思いますけれども、はい、慌てないで、
そうですね、
ね、慌てないで、神様は本当に最善の道に一人一人を必ず導いてくださるので、今日、今このラジオを聞いてくださっている方にも、必ず新しいステージが待っているので、
はい、
そのことを思いながらオープニングこの曲を聴いていただきたいと思います。
はい、ニューライフ、作詞作曲淵野翔子さんでニューライフ、どうぞ
お聴きください。
先の見えない中、ただ意味もなく生きていると思っていた。そんな私をあなたは虚しい闇の中から救ってくれた。暖かな愛で包み、私の満たされない心はいつまでも変わらない。喜びにあふれ、
はい、ニューライフいかがでしたか。出だしが先の見えない中ということで、りちゃん、はい、本当に出だしすごくグッときたんですけど、でもまばゆいばかりの光の中をあなたと行けるって、あなたと共に生きる力が与えられるっていうか、どんなに先の見えない中にも神様が共にいるっていう、本当に死が共にいてくださるという、ニューライフという曲でした。オタムさんも本当にこの新しい生活、神様と共にいてくださるので、はい、私たち本当に応援しています。オタムさんだけでなく、リスナーの皆さんなんかも本当に新しい出発をされる方、神様と共にいてくださるので、本当に信頼して新しいスタートを切ってくださいということで、それからですね、私の友達、とっても大切な大切な人生の一番とっても大切な友人も引っ越すんですね。で、明日引っ越しということで、なんと私の隣に引っ越してきてくれるというか、新しい人生が始まると思って、すごく、はい、その方も私は本当にニューライフということで応援しています。
はい、
で、私、先週卒業式があって、B ちゃんの卒業式が終わったもうその足でですね、私は長野県の白馬というところに行ってまいりました。はい、まあちょっとすごい大雪警報出てたので、行きつけるのかなっていうか、なんか雪崩に巻き込まれてなんてことも思ったんですけど、すごく迷って、まあ B ちゃんの卒業式もあったし、行くのやめようかなと思ったんですけど、これは死の十字架クリスチャンセンターで、毎年夏と冬と白馬でキャンプがあるんですね。で、冬は夏はゴスペル、そして冬は映像祭と、あといろんな、聖書の学びがあるんですけども、迷ったんですけど、その結局遅れるのでですね、卒業式があって2泊のところが1泊しかできないので迷ったんですけど、でも本当に行ってよかったです。なんかそこですごく強められて、いろんな出会いがあって、そしてそこで神様の言葉を聞いて帰ってくることができました。そしてその後ですね、その足で私は長崎に帰らないで、岐阜に寄ったんですね。はい、岐阜というのは私のふるさとで、実はコンサートがあったんです。というかその話をですね、この後聞いていただくとして、はい、もう一曲ですね、静寂さんのリクエスト曲をもう一曲 B ちゃんに対しての、
はい、
はい、ありますので、まずこれを聞いていただいて、岐阜でのコンサート一緒に話をしていけたらと思います。
はい、はい、作詞作曲谷口元子さんで未来、
はい、
どうぞお聴きください。
はい、
答えが
ゴスペル、いろんなところで老人ホームとか学校とか 病院とかで歌わせていただいてたんですが、まあ、岐阜のふるさとで、あのおじいちゃんおばあちゃん、美ちゃんにとってもですね、私の両親ですけど、はい、父とか母とかにも聞いてほしいなって思って、まあ、思い切ってあの本州九州脱出ということで初めてあの岐阜の老人ホームに行ったんですけども、Bちゃんどうでしたか？
そうですね、はい、すっごく良かったと思いますね、はい、コンサートもすごい良かったし、はい、おじいちゃんおばあちゃんとも久しぶりに会って、うん、あの最後の日には、うん、はい、お母さんとも一緒におじいちゃんおばあちゃんのためにお祈りとかもできて、
はいは
い、すごい良かったです。
日頃ね、あの、なんていうか、コンサートやるとき、PA って言って音響、重い機材を運んだり、映像だったり、もう、たくさんの人たちが動いてくれてるんですよね。で、今回、誰もいないので、あの、みーちゃんと2人でなんか、10キロのスピーカー2つと、もう1個、10キロの、なんていうか、ミキサーっていうのですかね、全部長崎から送って、そして、あの、まあ、岐阜の教会の人たちもすっすごく助けてもらって、本当に教会の力っていうか、はい、祈ってくださる方がいて、支えてくださる方々がいて、まあ、包んでくれるあのリスナーの小一さんという人もいたんですけど、あのいろいろ本当に多くの助けがあってこのコンサート成り立ったんですけど、あの80人ぐらいいる老人ホームの中で、あの3分の1がね、他の宗教しておられる方だったんですが、そのこと知らなかったんですが、でもなんか終わった時にはもうあるおばちゃんがね、一番良かったって言ってくださって、今までで一番良かった、何も泣いてたよって言ってくれて、本当に、そしてあのクリスチャンの方がいらっしゃったんですよね、
はい、
あの、その方と本当にお知り合いになれて、CD もその方が一人で10枚も買ってくださって本当にあの行ってよかったなっていうか、うんうん、あの本当に新しい出会いが与えられてよかったなって思いました、
はい、
で、もう一個行ったんですね。
そうですね、急遽入りましたよね、
はいはい、
アクティブ G っていうところで、
はい、これはあの岐阜駅、 JR 岐阜駅の構内なんですけども、そこで2回、
はい、
朝11時からと午後1時からと2回、もう本当に私たちあのはっきり言ったら長崎から来て誰だろうっていう、どこの馬の骨か分かんないようなものだったんですけども、向こうの方があのステージ作ってくださって、そしてあの歌わせて30分ほどずつゴスペルをしたんですけども、本当にあの不思議な人がいましたよね。一人あの1時半が待ち合わせになったのに、
はいはいはい、
そのね、JR 岐阜駅でなのに、なんとその日は11時から来てて、
はい、
なんでそんな早くっていうぐらい、
うんうん、
で私たち その最初のコンサートを聞いて
11時からだったんですね、
ちょうど11時から聞いてくださって、なんか本当最前列で、
はい、
なんかこう涙して聞いてくださってたんですね。 で1時半にお友達と待ち合わせだったので、はい、1時からの私たちの聞いてくれて、
で
その足で行かれたんだけど、またすぐ戻ってきて、
はい、
なんか今日私なんて言ったんだっけ、このコンサートのために来たのかな、
はい、
岐阜駅にね、
なんかその用事がすぐ終わってしまったので、本当に私たちのコンサートを聞くために、うん、今日は来たんだと思うって
言ってくださって、はい、でその方もなんかゴスペルにすっごく心を動かしてくださって、なんか岐阜にもリジョイスっていうゴスペルクラブがあるので、
はい、
そこに行きたいって言ってくださって、なんか本当にあの短い時間だったんですけども、本当に嬉しい時を持つことができました、まあ、機材を貸してくださった方とかいっぱいいて助けられて、あの遠征してきたんですけど、あの2人だったんですけど、本当にあの初めての PA で音が出るかどうか一回真っ青になりましたねあのコンピューター電源入れてなくてあの始まる時には全く動かなくなって真っ青になったりしたんですけども、いろいろありましたが、本当に祝福された時を持つことができました、その時ですね、あの歌いました曲永遠の愛です、ね、
はい、
この次に聴いていただきたいと思います。
作詞作曲谷口元子さんで永遠の愛、どうぞお聴きください。
一つの命が生まれる前からあなたの名を呼ぶ涙の祈りがある。どこにもあなたに変わる命はない。大きな希望とかけがえのない意味と永遠の愛であなたを愛した。決して と永遠の愛いかがでしたか。次に今日の聖書を読んでみーちゃんに読んでいただきたいと思います。
はい、旧約聖書出世記の6章から6章11節から16節です。さて主の使いが来てアビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていた。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその見つかりに言った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚るべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かっておせられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。
はい、ありがとうございました。これはですね、ギデオンという人の話なんですね。ギデオンという言葉は皆さん聞かれたことあるでしょうか。よくホテルとかに行くと、あのギデオンの聖書というのが、特に長崎なんかホテルが多くて、見られた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、いろんなところにギデオンの聖書ってあるんですね。で、ギデオンという人はどういう人かというと、すっごく恐れていて弱かった人なんですが、この時代背景何かというと戦争なんです。ミディアン人が、そもそもイスラエルの人たちがすごく神様の目に悪いこと、悪を行ったので、で7年間神様はですね、このミディアン人 に勝利を与えていくんですね。だからイスラエルはどんどんどんどん負けていって、もう本当に大変な状態になるんです。でその時にイスラエルの人たちは非常に弱くなって、主に叫び求めます。神様、それまでですね、もういろいろいろいろこう悪いことやってたんですけど、本当に追い詰められて、人は神様に叫ぶんですね。で、その神様に叫んだところから、実はこの神様の戦いに変わります。それまではいろんな問題があって、まあ、戦争ではなくてもですね、私たちいろいろ経済の問題だったり、病気の問題だったり、人間関係の問題だったり、まあ、人生、進路の問題だったり、いろんな問題を抱えて、私たちは毎日毎日、まあ、苦しんでしまうと思うんですけど、そんな時にですね、このイスラエルの人たちは神様に叫んだんですね。神様って叫びました。その時、人の戦い、私たちの人間の戦いから、神様に叫ぶと、神様にその叫びが届いて、神の戦いに変わるんですね。で、神様にその声が届くと、神様からの応答というか、答えというか、神様からの言葉が来るんです。で、この時、イスラエルの人たちは叫びました。そうすると、一人の預言者、まあ、神様の言葉を受けて、それを語ってくださる預言者の人がいて、そして言葉が下ります。あなた方が、聞き従わなかったから、こう悪いことをいっぱい行ったからこういうことが起こるんだよって。でも、言うしよって。主があなたと一緒にいるから、共にいるから大丈夫っていう、まあ、天使が来てですね、そう答えてくださるんですけれども、でも、この時ギデオンは、怖くて怖くて、もう本当に敵が来ているのが怖くて、そして隠れてたんですね。でガタガタ震えてたんですね。で、その震えてる、この一番弱かったギデオン、おそらくイスラエルにはもっともっと強い人がいたはずなんですね。でも、あえて神様はこの弱いギデオンを選んで、そして、なんと勇士よって言われたんです。主があなたと一緒におられる。どう見ても弱かったギデオンを神様は勇士と言われました。で、私があなたと一緒にいるから、あなたのその力で ミディアン人、敵の手からイスラエルの人たちを救い出しなさいと。私があなたを使わすのではないかって言われたんですね。で、本当に、何ですかね、いろんな問題を私たち人生で抱えるんですけれども、その時に私たちが神様って叫ぶと、神様は言葉をくださいます。そして、とてもとても私たちには力がないと思えても、その私たちに言葉をくださいます。そうするとですね、神様の戦いに変わって、神の手が動き始めるんですね。神様のシナリオ、神様の台本が、神様の計画が動き始めます。で、その時に選ばれた主人公、主役は、なんと、最も弱かったギデオンでした。で、今回ですね、明日から、なんと長崎教会では、オーケストラが始まります。礼拝でですね、いつもは、ピアノとギター、まあ、ある時はドラムが入ったりしていたんですけども、神様がですね、語られました。長崎教会の賛美をもっともっと神様強くしてくださるということで、フルートだったり、明日はバイオリンだったり、ギターが入ります。で、あなたのその力で生きなさいと、私があなたと共にいるってギデオンに言われたんですけども、今日ですね、急遽、突然なんですが、明日の礼拝に備えて、練習します。ぜひ来てくださいってメールしたんですね。そしたら4名の方が、応答してくださって、突然だったんですけども、練習に来てくださいました。そしてですね、ある人はもう なんだっけな、20年、30年吹いてなかったフルート。そして、ある人はですね、ちょっと1、2年前から始めたバイオリンなんですけど、その、弦の巻き方が分かんないとか言いながらですね、バイオリンには、ゲー線、デー線、アー線、イー線ってある4つの線があるんですけど、なんと、なんだか、2本その4つの線のうち2個切れてしまって、で、今日練習したんですけど、で、その中のアー線って1本だけで弾いてくれたんですけど、しかも本当に習いたてのバイオリンだったんですけど、すごく良かったですね。本当に私たち力がない、なんですかね、本当にうまく弾ける人はいっぱいいると思うんですけども、今できるその力でいいって神様がおっしゃってくださっていて、本当に4つある線のうち2本は切れてしまって、1本の線だけしか弾けない、しかも習いたてのバイオリン。でも、それでも神様のために差し出して、その力で、こう、オーケストラの一員として、ある方が弾いてくださったんですが、本当に私たちの礼拝の賛美がすごく強まっているなってことを今日練習で感じました。で、明日早速お披露目ということで、とにかく踏み出すということで、4人の方が加わって、賛美が行われます。で、皆さん、いろんな戦いがあると思うんですけども、ぜひ神様って叫んでください。そうするとですね、神様が、これが神様の戦いに変わって、神様が働いてくださいます。そして、お一人一人戦いが違うと思うんですけども、ですからお一人一人違う言葉を神様はくださいます。それは礼拝の中だったり、最初神様の声ってよくわからないので、どんなに叫んでも、なんておっしゃってるのかわからないかもしれません。で、そんな時はぜひ教会に来てください。礼拝を通して、メッセージを通して語られたり、またこの賛美を、賛美歌を歌う中で、神様が分かるように私たち一人一人に、こうしたらいいよ、ああしたらいいよってことを語ってくださったり、いろんな人たちのアドバイスを通して語ってくださったりします。ぜひですね、まず、今あなたが抱えている問題を、神様のところに持ってきてください。そして神様って叫んでください。そして神様からの言葉をいただいてください。答えをいただいてください。それがすぐにはわからないときには、ぜひ教会に来てください。で、そうするとですね、そのあなたの今あるその力で大丈夫。私があなたと共にいるからって、神様語ってくださいます。今あなたのその力で、問題に解決する道を神様与えてくださいます。その神様に期待していただきたいと思います。 それではですね、その神様を信じるお祈りっていうのがあるんですけども、まだ神様を、のことを心に迎え入れたことのない方、もしぜひよかったらリスナーの皆さん一緒にお祈りしてください。神様、
神様、
今日ギデオンの話を聞きました。
今日ギデオンの話を聞きました。
私もギデオンのように、
ギデオンのように
あなたに叫び、あなたに叫び、
あなたに叫び、
あなたに求めます、
あなたに求めます。
どうぞ言葉をください。
どうぞ言葉をください。
そして力をください。
そして力をください。
あなたを、イエス様を、
あなたを、イエス様を、
私の心の中に、
私の心の中に
お迎えします。
お迎えします。
感謝します。
感謝します。
イエス様の、
イエス様の
お名前によって、
お名前によって
お祈りします。
お祈りします。
アーメン、
アーメン。
それではいつもしているように癒しのお祈り、またリスナーの皆さんのためにお祈りしたいと思いますので、心を合わせてください。天のお父様、今日の時を感謝いたします。私には分かりませんが、リスナーの皆さんが抱えておられるお一人一人の問題、まず病の癒しに関して病んでおられるところがありましたら、そこに手を置いてください。イエス様、その一人一人の病を完全に癒してくださいますようにお願いいたします。もし風邪をひいておられる方がいらっしゃいましたら、その風邪を癒してください。また、どうしても現代の医学では癒されない、そうお薬を飲んでいてもなかなか治らない、そういう病を持っておられる方がいらっしゃいましたら、イエス様、どうぞお一人一人を今完全に癒してください。お願いいたします。でイエス・キリストの皆によって病を癒されよ。癒されよ。癒されよ。がんをイエス・キリストによって癒され。精神的な病、パニック症や、統合失調症、完全に癒されよ。癒されよ。癒されよ。またこの、3月に入りましたけれども、お一人一人の進路で迷っておられる方には、明確にこれが道だ、これに歩めと語ってください。お一人一人にどのような、この新しい道が開かれますようにお願いいたします。感謝いたします。またこのいろんな問題、人間関係と抱えておられる一人一人の問題に関して、神様が解決を与えてくださいますようにお願いいたします。期待します。感謝いたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは、聖石さんが今日メールくださいましたけれども、毎週ゴスペルメッセージオンサタデーナイトではメール、お電話、そしてそれからお手紙をお待ちしています。 B ちゃん、アドレスをお願いします。
はい、767jesus@gmail.com です。
ドットコム、
ドットコム、
はい、はい、767jesus、
はい、 J-J-E-S-U-S、
はい、@gmail.com まで、メールください。そしてお便り、
お便りの方は郵便番号が 852-8116、 852-8116 で、長崎市平和町 5-6-2階までお願いします。
はい、長崎市平和町 5-6 までお便りをください。お待ちしています。そして電話番号は、
はい、095-843-3178、
はい、095-843-3178 まで、お電話をください。
はい、
はい、それではちょっと早いんですけれども、あ、そうか、ここでもう一曲聴いていただくでした。明日ですね、礼拝で賛美したいなと思っている曲、詩編53編ですね。
はい、はい、この作曲は瀬野口彩さんで、詩編53編です。
はい、
どうぞ
どうぞお聴きください。
愚か者は心の中で、か
今聴いていただいた曲は詩編53編と言います。聖書の中にある詩編、1曲ずつこの曲をつけて、これ多分全曲できるんじゃないかなと思いますけれども、これは聖書の言葉そのものなんですね。でこれを明日礼拝で歌います。まあ、その時にオーケストラも初めて入る、まあ、とにかく一歩踏み出す新しい3月1日は本当に新しい風、春の風が吹いてきています。全く新しい段階に入ります。その礼拝の案内を喜びちゃんにしていただきたいと思います。
はい、日曜日はとても多いんですけれども、はい、早朝の方が6時から早朝礼拝があります、はい、それで第一礼拝の方が7時30分から、はい、そして第二礼拝が10時からですね、はい、で午後の礼拝の方が2時からになります。そしてこのインターナショナルといって英語礼拝ですね、はい、この英語の礼拝が3時30分から、
はいはい、
そして最後夜の礼拝、これカリスマ礼拝と言うんですけれども、こちらの方がこの夜の7時からあります、はい、そしてこの日曜日に用事があってどうしても来れないという方には月曜日の方があります。こちらは朝の10時10分から月曜礼拝があります。
はい、で喜びちゃん礼拝はこれでいくつ全部でありますか？はい、
7個、
はい、はい、7個あるんですね。で朝早朝一番早い礼拝は6時からですが、7時半の礼拝と10時の礼拝、
はい、
7時半の礼拝と10時の礼拝、朝どうしても来れない方は午後2時の礼拝、そしてインターナショナル3時半とあるんですが、この4つがオンラインしてるんですね、はい、オンラインといって、はい、どうしても来れない方はパソコンから 生中継でなんと礼拝ができます。はい、ぜひあのホームページを開いていただいて、あの生放送というところを一番左の上のところなんですけども、そこをクリックしていただくと、あの自宅からでもですね、そしてどうしてもあの体調が悪くて来れない方、病院だったりする方もあのそこで礼拝ができますので、ぜひぜひあのパソコンの方からでも見て、でも実際来ていただけるのが一番嬉しいんですが、どうしても来れない方はそういうこともできます。月曜日の10時10分からの礼拝もオンラインをしていますので、生放送でも見れますので、ぜひ見てください。そして、
はい、そして火曜日の方は婦人祈祷会といって、まあ、祈祷会ですね、この10時からやっています。
はいはい、
そしてこの夜の方は7時から、教会祈祷会というのが、あら、これは水曜日でしたね。
そうです、
すいません、はい、間違えました。
そうです、
はい、水曜日の10時から祈祷、婦人祈祷会、
はい、
夜7時から教会祈祷会があり、
はい、
そしてこの金曜日には夜10時からまた祈祷会があります。
はい、徹夜祈祷会ですね。はい、があります。3月に入りました。なんかもう本当にまだまだ寒いんですけど、なんか早春の春の風がなんか吹いてきているような、本当に感じがします。本当に3月新しい風が吹いてきていますので、皆さん新しい希望を持ってというか、ぜひぜひ礼拝の方にもいらしていただきたいと思います。
はい、
今日はですね、あの急遽伊沢木原誠牧師お父さんの代わりに三女のみりちゃんが来てくださいました。はい、どうでしたか。
はい、楽しかったです。
はい、はい、もう一つでしたが本当に来てくれてありがとうございました。それではまた来週は伊沢キラマクドボクシ来れると思いますので、楽しみにお待ちください。はい、ではまた来週もお会いしたいと思います。はい、それではおやすみなさい。
おやすみなさい。